詩編の54編。いつものように奇数節を私がお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。読む前に、この指揮者のためにだけ読みます。皆さんで読む前にね。指揮者のために弦楽器に合わせて、ダビデのマスキュール。ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないかとサウルに言ったとき。サウルから命を、狙われていて、ダビデは。それでこのジフ人たちの中に逃げていったときに、この人たちがサウル王に密告したんですよ。そのダビデは、この自分の、まあ、敵というか命を狙ってくるサウルから逃れている最中で、それでその隠れたところでようやく隠れられたかなと思ったら、その地元の人たちに密告されましたという話です。それがこの文脈です。コンテクストです。では一節から読みしましょう。神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。
神よ、私の祈りを聞いてください。私の道の言葉に耳を傾けてください。
見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。
私は進んで捧げ物を持ってあなたに生贄を捧げます。主を慈しみ深いあなたの皆に感謝します。
神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。ダビデのマスキュールです。マスキュールというのはヘブライ語でそのよく考えるってことです。レハスキュール、よく考えて理解しようとする、それがマスキュールです。この一節から七節まで短い詩編ですけど、その敵が自分の命を求めているときに、またその密告されたときに、ダビデはマスキュールしたんですよ。よく考えたんですよ。何を考えたかというと、神が私を助けてくださるということをよく考えたんですよ。そして祈ったんですよ、神に。これ開けなくていいですけど、皆さん、マルコの11章22節から24節までこう書いてあります。神を信じなさい。イエス・キリストの言葉です。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。で、私たちが言ったその通りに神はしてくださるんだって、そこで信仰が働くんだったら、だるま山が、明日には果ての浜に移ってるんですよ。私その信仰ないんですよ。明日そうなるはずだって私が祈ったら神がそのようにしてくださるというその信仰が働かないので、そうならないんですよ、私がどんなに祈ってもね。でも本当にその聖書に裏付けがあって、神がはっきりと私に語って、必ず明日の朝起きたらだるま山が果ての浜に移動してるっていう、その信仰が与えられて祈ったんだったらそうなるはずですよ。神は何でもできるから。何のためにするか全く理解できないですけど、祈りは信仰告白ですよ、神に対する。祈って神に助けてくださいという時に、私たち信仰を告白してるんですよ、神に対して。あなたがこの私を助けてくださるということを信じます、信頼します、だからこのことを今祈りますって。私たちが祈れなくなるのは、信仰が働かなくなってがっかりしちゃって、もういいよって、芸人さんみたいに散々やったけどもう無理だって、もういいよって終わるんですよ、神との関係を。それでその先祈らなくなるので、もう何も起こらなくなるんですよ。祈りは信仰が伴います。必ずそうなるはずだって。もしその信仰がないんだったら、その信仰のない私を憐れんでくださいって。そのような人がいましたね。悪霊にひどくつかれたその男の子の、お父さんがイエス・キリストの前に立って、もしあなたができるんだったら、この子を助けてあげてくださいって イエス様に突っ込まれましたよ。あなたできるんだったらって私に向かって言うんですかって。できるんだったらやってください。できないかもしれないけど、できるんだったらやってくださいっていうニュアンスで言ったんですよ。できるならって言うんですかって。で、そうやって信仰が突っ込まれたので、そのお父さんは、ああ、ごめんなさいって。信仰のない私を、不信仰な私を、どうか憐れんでくださいって祈ったんですよ。求めたんですよ、イエス・キリストに。つまり、不信仰な私、信仰が働いてない私が、神に対して、ごめんなさい、私を憐れんで信仰を与えてくださいと言ったら、その祈りを神が聞いてくださるということを信じたんですよ。私、イエス・キリストについて全く知らないけども、私は聞きましたって。この苦難な時に、あなたをイエス・キリストの皆を呼び求めるんだったら、助けてくださるって聞きましたって。だからどうやって祈っていいかわかんないですけど、助けてくださいって。そうやってイエス・キリストに出会った人っていうのは少なくないですよ。わけもわからずに、イエス・キリストを助けてくださいと言って、その、本当に助けられて、神を知り始めたっていう人は少なくないですよ。聖書の知識がどれだけあるからといって、神が私たちの祈りを聞くというわけではないんですよ。ただ本当に私たちが心から神が私を、こんな私でも、不信仰な私でも、今調子いい私でも、聖書を毎日読んでる私でも、前聖書を全然読んでない私でも、神に憐れんでください、助けてくださいと言ったら、その憐れみのように恵みのように私を助けてくださるはずだという、その信仰が私たちの祈りになるんですよ。ダビデのように命を、この、狙われてね、もう絶対絶命の中で祈ってるんですよ、ダビデは。それ信仰があるからなんですよ。信仰がないからこれ祈ってるわけじゃなくて、信仰を働かせて祈ってるんですよ。助けてくださいしようって。あなたは必ず私を助け出してくださいますって。しかも6節で、その、感謝してるんですよ。願ったことをすでに叶えられたと知りなさいって、第一ヨハネにも書いてありますよ。まだこれ、自婦人たちがサウルに、こう密告した時に、これを祈ってるんですよ。まだはっきりと救われてないんですよ。助けられてないんですよ。でもその時に、私はもうこうやって祈ったから、神が助けてくださるはずだというその信仰で、7節、神はすべての苦難から私を救い出し、私の目があなたの敵を眺めるようになったからです。もう過去形で言ってるんですよ。もしあなたに、生贄を捧げてあなたに感謝しますって。私たちの生贄は、賛美であったり、祈りであったり、感謝の生贄ですよ。私たちのその困難がある中で、調子がいい時も悪い時も、本当にこの神についてマスキュールできますように、よく考えて、神がどのような方だったかということを思い起こして、聖霊によって助けていただいて祈っていけますように。私は本当に祈れますように。祈りは信仰ですよ。信仰が伴います。私は互いに励まし合いながら一緒に祈っていけますように。